時刻は12時になりました。トークランチョビート、本日の相手は私ナラレント
こんにちは、セバスチャンです。
今日もよろしくお願いします。はい、喉がねずっと痛いんですよ
なんかベロじゃなくて喉か。
喉ですね。なんか喉から鼻にくる感じですかね。最近この喉痛いっていう人多いなって思ってて、やっぱ湿気とかカビとかいろんなものが生えてるんじゃないのかなとかね思うんですけれどもね、うん、でも梅雨が空梅雨なんで、湿度もそんなに高くないんですよね今、うん、シーズン的に、不思議ですよね。
不思議だね、
うん、でも台風がこれからっていうか、まあ、台風の影響も今いろいろ出てくると思うんですけども、今のところでも雨もね少なくてっていうので、うんうん、つくづく思うね雨が少ないなって。
つくづく思う ね
雨が少ないとどうなるんだろうね。このまま行くと特に問題ないのかね。
そんなに断水の話にはなってないよ、うん、
なんだかんだねなんとかなってるもんねいつもね、うんうんうん、水関係はって思うんですが、はい、というわけでね今日何の日かじゃあ見ていきたいなというふうに思います。今日はね6月12日なんですけれども、うん、何の日だと思いますか。
むろろい、うん、六、あ、掛け算、
特に何もないことをただただ時間使いやってますけど
掛け算の日
何
掛け算
掛け算の日、うん、掛け算の日なんで6に、まあまあ、6にってこと、うん、割り算でもいいんじゃないですか。
割り算でもいいね
今日は恋人の日だそうですね。
なんで
愛知県名古屋市北区に事務局を置き全国の、額縁に関連する、業者で構成される全国額縁組合連合会が1988年に制定したそうです。ブラジルのサンパウロ地方では、女性の守護神で縁結びの神でもある聖アントニオの命日の前日6月12日を恋人の日として、家族や友人恋人たちが写真立てフォトフレームに写真を入れ交換し合う風習があるということでございます。ブラジルでそんな風習があるんだね。日本におけるこの風習の普及と額縁を PR することが目的だそうでございます。日本でこれを普及したいんだね、
うんうんうん、
1988年制定してからじゃずっと今これやってるってことだ。
まああんまり聞かないね
やってんだ。でも今日は恋人の写真とか家族の写真をフォトフレームに入れて交換し合いたい、それであわよくばその額をもっと売り上げ上げたいという気持ちがねあるんだ。
じゃあ社長も買わんといけないですね。
いや僕キリスト教です。だから縁結びの神とか言われても
、うん、あでもブラジルってさ、うん、結構でかいキリストが見守ってるじゃん。
そうなんですよ。だいたい聖アントニオって聖ってついてるでしょ、うん、聖ってついてたら、まあ、不思議なことに一応これカトリック関係の人なんですよねおそらくね、うん、あやっぱそうですね。聖アントニオはカトリック教会で、うせもの、なくしもの、結婚、縁結び、花嫁、不妊症に悩む人々、愛、老人、動物の聖人とされている、教会博士の一人。教会っていうのはあの唯一神というかね神様一つだから、うん、その教会の信徒が縁結びの神になるとか扱われるっていう本当はおかしいんですよ ね
カトリックでしょ。
カトリックだよ。だからこれは、ま、カトリックも多分そんなこと言わないよ、うん、縁結びの神とか。だから周りの人とかあのその地域文化によって、うん、そういう風になったりするんだよね。
なるほどね、
うんうん、恋人の日だってよ。恋人に写真自分の写真を渡すってことでしょ。だからあり得るそんなことだから交換するんでしょ。だから自分っていうかその二人で撮った写真が一番これが気に入ってる写真なんだって言って渡すのかな。ああ家族の写真とかね
自分の渡すのって
自分が一番イケてる写真を、うん、恋人に渡すのか
でも海外の方ってかっこいいポーズ決めポーズ撮るよね、うん、自撮りで。
そう、まあ、日本人も撮るでしょ言うて。ああいやなんかめちゃくちゃ撮るじゃん日本人のポーズのあのボキャブラリーっていうかレパートリーすごいでしょ。
いやなんかあのちょっと段差に足乗っけたりとかさ、
うん、いややるでしょ日本
やるか
めちゃくちゃやるでしょ、うん、あのほら写真文化だってインスタとかさ、うんスマホでどこでも写真撮れるから、うんうん、いろんなレパートリー持ってるじゃんみんな、
うんうん、
ただただ立って撮るんじゃなくてさ、はい、若者たちほどいろいろやるよね、
うん
他にもねいろいろな日があるんですけれども、児童労働反対世界デーっていうのがあってね、世界の労働者と労働条件と、世界生活水準の改善を目的とする国連で、設置されたみたいですね、うん、世界では1億6000万人もの子どもたちが苛烈な過酷な、労働環境で働いているとされる、児童労働は子どもたちの未来を奪うものであり深刻な子どもの権利の侵害である。世界ではこうやって児童労働、世界全体で5歳から14歳の子ども 13% の、世界全体で 14% の児童が 仕事してるんだって、はい、5歳から働いてるんだってよ、半端じゃねえなって思うな本当に。
水運びとかからとかみたいな、
そうだね、何でも働かされるんだよね。でもそうじゃないと生きていけないところもあるんだろうね、うんうん、すごく悲しいよね、世界の真実だよね、うん、日本がどれだけ裕福な国なのかっていうのも分かるよね。だけど、まあ、児童労働で何が悪いかってなると、その子供たちが本当は子供の時に勉強しなきゃいけないんだよね、うんうん、あの学ぶ時なんだよね、うん、労働が学びだったらいいんだよね、働きながら学べることだったらね、うん、ただね、本当はちゃんとその計算したりとかさ、国語算数数学英語、うん、体育とかさ、正しいこといろんなこと学ばなきゃいけない時間帯に仕事ばっかりしてたらね、教育の機会ってなくなっちゃうよね、うんうん、それで、学力が下がると経済的にも搾取されたりとかさ、うんうんうん、健康もなくなったりとかさ、うんうん、性的な被害とかもあったりとかもするかもしれない。本当にこの貧困の連鎖って、まあ、沖縄だけじゃないよね、沖縄も貧困、子どもの貧困と言われてるけど、うん、世界的な問題でもあるんだってことだよね、うん、今日はそういうことを、まあ、考える日っていうことで皆さん考えてほしいなというふうに思います、はい、コメント読んでいきたいと思います、自転車の店タオさん、レン君、セバさん、こにゃにゃちわー、
こにゃにゃちわー、
カンパツさん、こんにちは、
こんにちは、
たけしさん、こんにちは、今週もよろしくお願いします、
よろしくお願いします。
西川匠さん、昨日はカプコン創業40周年だったぜ、ということでこんちくわ、
こんちくわ、
たけしさん、今日は沖縄東京の、飛行機の中で見ています、現在屋久島の南を飛行中、
先ほど、はい、あのモーニング那覇の終わりぐらいに来てくれてました、
ね、あ、いたんだ沖縄に、
うん、
この間どっかでエビフライ食ってたんじゃなかったっけそしたら急にも沖縄にいるんだねびっくりですね、はい、というわけで、
あの西武ライオンズの冊子もらいましてはマガジン、
そうなんだ、
ありがとうございます。
あとカプコン40周年だって、カプコンってストリートファイターか、
ストリートファイター、
うん、あとはなんだ、モンハンか、
あ、モンハンもカプコンか、
モンハンカプコンじゃなかった、あとはデビルメイクライとかもそうじゃないの、
うん、
カプコンっていろいろあるよね、
うん、
あのファミコンの時の音が忘れられないよね、キラキラキラキラキラキラみたいな、チャララーンみたいなやつ、う
んうん、今スト6か、
あとバイオハザードもか、そう、今ストリートファイター6になったんだよね、40周年でちょうど迎えた、
どんどん竜がいやなんかワイルドになっていってるよね
ああ、まあ、まあおっさんになってるっていうか、いやでもどんどんっていうか時系列が違うから、4の時なんか逆に若返ってんだよ、
あ、そうなんだ、
うん、年が時系列が違くて、6が今一番古いっていうか、ベガ倒した後のあれだから一番年取ってるって感じかな、うん、4だと逆に若返ってて髪を下ろしてて、鉢巻きつけてるつけてないとか、龍がつけてる赤い鉢巻きってあれ剣からもらったやつって知ってる？
あ、そうなの？
そうだから4とかサードの間だと鉢巻き白いんだよ龍って、うんうん、だからその若い時のが4だったりとかするんだよね。
今剣と龍って技ま全く一緒？
全然違うよ。
あ、もう違うの、うん、
全く違うね
スト2だとは全く一緒だったよね。
スト2はね、うん、なんかもうミラーって感じだったね、うんうん、はい、というわけで、西川匠さん、バイオハザードシリーズもね、そう、バイオもね、カプコンだよね。カプコンって名作多かったよな。
バイオハザード VR でやりたい。
いや、やってたじゃん
いや、俺できないな。
酔って無理だったわ。
できないな、
うん、
怖いのは、
うん、あとロックマンね、
うん、
ロックマンなんかもう全部ムズゲーだったね考えてみるとカプコンって、
あ、
うん、うん、西川匠さん、師匠は同じだけど技は違う。そうね、はい、
剛
拳だっけ。
ああ、はいはい、
うん、はい、まあ今日ストリートファイターの話をするわけじゃなくてね、
うん、
してもいいんだけどね、1時間ね、
うん、
今日のトークテーマ発表していきたいと思います。今日のトークテーマは好きな沖縄そば屋でお送りしていきたいと思います。皆さんの好きな沖縄そば屋教えてください、はい、ね、なんで沖縄そばの話にしたかというと、沖縄タイムズの今日の表紙がそば量り売り、人情山盛りということで、今日じゃないね、日曜日だね、
日
曜日の
やつ
がそば量り売り人情山盛りということで、浦添のガジャハルコ製麺というところでそばの量り売りをやってると、うん、好みで麺の量と具材を選べる沖縄そば屋が浦添市磯の学園通り沿いにオープンしたと。オープンしたんだよね、
うん、
オープンして表紙乗るってすごいよね。
ね、
1g1円、スープは無料、独特の量り売り形式に加え、店舗名は、ガジャハルコ製麺と個人名を冠している。珍しさから店内に入ると人情味あふれた店主の人柄が心もお腹もいっぱいに満たしてくれると。
すごい、一面ってすごいよね。
そば屋開いただけで一面取れるってどんな力やねんガジャハルコさんすごすぎないと、うん、俺知らないけどどうなの、有名な人なの？
あ、わかんない。
このだって表紙だよ、新報はキングス2万人祝福だよ、 沖縄市でキングス2万人と張るんだよ沖縄そば屋さんが店舗オープンしたやつが、うん、すごくない？びっくりなんだわこれ。
ガジャハルコ
さん、ガジャハルコさんってすごい人なんだな多分。僕は知らないだけで何言ってんねんって
なんか聞いたことあるよな
、うん、この文字も見たことあるしね、うん、はい、店舗名は母の名前をそのままつけたってこと、お母さんの名前だそうですね、このガジャハルコさんっていうのは。これ後でまた詳しく読んでいくんですが、そんな風に沖縄そばの話が表紙にあったので、改めてですね、那覇市沖縄県内どこでもいいんだけどみんなが好きな沖縄そば屋さんについて語ろうじゃないかということで、皆さんが知ってる沖縄そば屋さん、ここの沖縄そば屋さんがいつも好きなんだよなとか、あったらぜひとも教えてください。この番組は YouTube ライブツイキャストを通して映像配信してますよ、ぜひ映像の方もご覧ください。またポッドキャスト、さっきなんて言った、映像配信してるって言った、ポッドキャストやってます、うん、ぜひともポッドキャストも、聞いてみてください、コメントはツイキャスのコメント欄もしくは FM 那覇のホームページからメールフォームがありますのでぜひぜひどしどしお寄せください、そしてリスラジアプリ、お手持ちのスマホにリスラジオと検索していただきますと世界中どこからでも無料でお聞きいただけるリスラジアプリがございます、ぜひともリスラジアプリでも聞いてみてね。今日もトークランチョンビート
始まるよ。
那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ、
毎週聞いてね
FC 琉球ラバーズ、
うがい手洗い
FC 琉球ラバーズ、
絶対聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
一人一人の小さな気持ちが集まって大きな力に変わっていく。困った時はお互い様、
困った時はお互い様よ、赤い羽共同募金。
沖縄県に住んでいる小学6年生までのあなたへ、未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
FM 那覇 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。
時刻は12時13分になりました。それではお天気予報のコーナーに参りたいと思います、はい、本日のお天気、6月12日、曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夜の初めの頃雷を伴い激しく降る。風は西の風のち南の風、波は 2.5メートル、うねりを伴います。降水確率は1日通して 60%、 日中の最高気温は 30% となっております。注意報警報ですが、沖縄本島中南部、沖縄本島北部では高波に注意してください。沖縄本島地方では急な強い雨や落雷に注意してくださいとのことでございます。はい、沖縄本島地方は気圧の谷の影響で曇っており、弱い雨の降っている場所があります。今日から明日にかけて気圧の谷や梅雨前線の影響により、曇りやすい雨の天気となり、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。沖縄地方は梅雨前線が九州南部から日本の東に伸びています。日本の南には台風第3号があって北東に進んでいます。南シナ海には熱帯低気圧があってゆっくりと東に進んでいます。沖縄本島地方と先島諸島は概ね曇っており、雨の降っているところもありますということでございます。はい、というわけで久々の雨ですね、うん、今日は雨が降るということで、 そして、激しく降るというのと降水確率も高いのとね、波も 2.5 メートルっていうのでちょっと高めだし、気をつけてほしいな本当に、今日は久々に天気が悪いので、気をつけてほしいなというふうに思います、はい、潮位の方も見ていきたいと思います、本日6月12日の潮位、満潮時刻はこの後2時27分、干潮時刻は夜の8時39分、今日の日の入りは19時21分となっております。潮の方もですね、今日は、腰用か、はい、ということで、波がでもね高いので、ぜひとも海の方は気をつけていただきたい。あと雨も降るし、雷もっていうことだったので、
うん、
対策をしっかりとっていただきたいなというふうに思います。以上、天気予報のコーナーでした。コメント読んでいきたいと思います、今日のトークテーマは好きな沖縄そば屋ということで、皆さんの好きな沖縄そば教えてください。沖縄そば屋さんね、うん、沖縄そばもいろいろ種類があるんだよ ね、
あるよね。
八重山そばとか最近、うん、なんだろう、
細麺
聞いてね、うん、で八重山そばって言って、僕麺のことばっかりいつも考えるんだけど、
うん、
麺じゃなくて、あの豚肉を細切りにして のせるのもその八重山そばなんでしょ。
あの
タイプって何なんだろうなと思ってたら、うん、あれが八重山そばなんだって思って、うん、最近局長と一緒に沖縄そば食いに行った時もそのタイプの沖縄そばのなんか肉のあれが乗ってて、
肉の切り方はそうだった、
ね、そう、沖縄そばっていうとやっぱり僕三枚肉とか、ね、
そう、
手びちとかソーキ、うん、でっかい肉が乗ってる、でその油が汁にね浸ってる感じ
腹減ってるよな、
鼻水なのかよだれなのか分からんな、
よだれだよ
だから それをねいつもそれが好きなんだけど、うん、あのタイプってその赤身肉を細切りにしてるから、まあ、結構ヘルシーなさっぱりしてる感じじゃん、
うん、
だから、まあ、あれもいいけどな、僕はどちらかっていうと三枚肉とか油が多い沖縄そばの方が好きだな
と。多分俺と社長好きなそば屋一緒だと思う。
いや絶対違うと思うね。
そう、うん、
絶対違う、あの、うん、それはないね。
ないか、
せーので言ってみる。
せーので言って
みる。いやでもね、ありないわうん、でもだってほら局長好きじゃないじゃん、あんまり僕の好きなタイプのラーメン屋さんが。
あ、
だから違うんだろうなってよく思うけどね。
じゃあせーので言ってみる。
いいよ、いくよ、
はい、
せーの、
田舎そば一緒やん、
知らんけ
一緒やん、
なんで田舎は OK やねん。
田舎美味しいじゃん。
田舎は油が多いじゃん。でも
コスパ最高、
うまいよな田舎、うんうん、
ちょっとだけあれは野菜があってほしいね。
まあね、うん、あってもいいかも。いや、あのもうでも完璧だよ田舎は。
田舎は完璧、うん、
田舎そばはね、うん、最初から完璧なやつだし、ちょっと
あじゃ
値段も完璧だしね。
あじゃとこっちどっちがいい。
どあじゃ
あじゃか、
うんうん、あでもこっちもいいよ、どっちもいいんだけど、
うん、
なんだろう、やっぱしょっちゅう行ってるのがあじゃの方が多いから、
あ
じゃ、うん、のあじゃの方に体が慣れてしまってて。
あれ追加でなんか頼むじゃん、
うん、
社長、
肉がほぐされてるやつ、うん、なんか、はいはい、その早期とか なんだろうね、あれね、あのほぐれた肉みたいな、あれを集めて、
あ切れ端、
切れ端だと思うんだけど、 あれをすごいなんかアホみたいな値段で売ってるわけですよ。
安いよね、
50円とかでパックいっぱい出てて、うん、そのパックをあの開けてそばに乗せるともうそば見えないぐらい肉が山盛りになるわけ50円で肉山盛りになるんだったら、
うん、
早期を別で100円とかさ、うん、150円とかで頼まないで、うん、50円で頼んだ方がいいって思うじゃん、
うん、
でも一応デメリットもあって、
うん、
あの麺が冷めてしまうんだよね、スープが冷めてしまうって、うん、だからそれでもよければこの食べ方がおすすめっていうか、猫舌の人とかね、あの肉のせるやつ、あれやばいよね、あれ肉乗っけて、
もともと安いもんな、
安い50円ってあれ俺100円で
もそば自体も安いじゃん、
390円ね、
うん、
今小で390円かな、
うん
うん、普通の中が今490円なのかな、いくらだったかな、値上がりしても安かったもんね、
う
ん、あれをやって高齢グースぶっかけて七味かけて、肉そばみたいなんだよね、めちゃくちゃうまいんだ、うん、田舎のやつが。
内地からの友達来たら行くんだけど、うん、沖縄詳しい人だけど、
うん、
全然倍でも出すよって言ってたからね。
だ出すよ、うんうん、あれ俺700円まで出せるようまいうまい、本当にうまい、味がうまいんだもん、
味がうまい、麺が、うん、俺細麺好きで、
うん、
ちょうどいいぐらいなんだ。
あれ細麺の部類に入るんだ。
細麺じゃない、
そうなんだ、
うん
うん、はい、まあ田舎だね、うん、でコメント読んでいきたいと思いますね、はい、長谷川淳さんは、好きな沖縄そば屋さん、コメントありがとうございます。丸安そばっていうことで、丸安そばは牧師にあるそば屋さんですね、これが マキシっていうか農連市場か、農連プラザ
にある、ね、あれこれも若い時も毎週食ってたな。
マリアスそば、
あのまだあのパーラーの時、
あ
ー道沿いにあった時、
うん、
あの 夜クラブの仕事終わった後、うん、みんなで食べてたの夜中。
へー、うん、ここ好きなんだ。
あの最初あのもやしそばとか頼んだら、
うん、
めっちゃ肉ともやし山盛りだわけ。で見た目がラーメン二郎と一緒なんだよ。
あ、もやしがいっぱい、肉ともやしがいっぱいで、
東京行ってラーメン二郎初めて行った時、
うん、
これ丸安そばやんけって思って、
うんうんうん、
なんか麺も太いしさ。
え、これ350円なの？ここも安いの？
あ、こっちも安いはず。
安っ、
うん、今のところに移ってからはなかなか行けてないけど。
そうだね、うん、市場行った時行けばよかったな。
こっちね、おばちゃんが作るのを見てて楽しかったんだよな。
は
あ、二人共同作業だけど無言でさ、
うん、
入れ替わり立ち替わり、あの一人が魔法の粉ふわって振って、
もやし何魔法の粉何それ、
うん、
魔法の粉、うん、
なんか琉球ディスコみたいなこのあれだったな、コンビネーションだった。
へ、うん、コメント次いきますね、はい、カンパチさん、好きな沖縄そば屋さんは、浜屋さん、浜屋そばかな、
浜屋
そば
人気だよね、
これは茶壇にあるみたいですね、うんうん、これもいい、またまたあの卵のあれを乗っけてんだね、
うん、なんかランキングとかと絶対入ってくるよ、
ね、これうまそうだな。汁がさ、あの透明なタイプとちょっと白濁してるタイプとってやって、うん、これは豚骨のあれがちょっと白濁してんのかな、
うんうんうん、
あ、うまそうだなこれ中身汁がうまそうだな。そもそもここサインもいっぱいあんだね、店舗の中に。
有名
店なんだ、
うん、
沖縄そば屋さんもさ、だから全然回れてないな、こうやって見るといっぱいあるもんね、いろんなところがね、
いっぱいあるね、
有名店っていうか、これ何、ソーキそばがおすすめなのかな。浜屋っていうんだ、茶谷にあるやつで、その浜屋のやつは一緒に写真で見るとジューシーが乗っかってんだけど、
うん、
そのジューシーも美味しそうだね、米がしっかり立ってて、
うんうん、
こんなんあるんだ。なんか三枚肉も焼いてんのこれ、すごいこんがりしてるような見た目してるけど、なんかすごい独特な感じですね、うん、うまそうこれ、浜屋さんですね、
はい。
そして長谷川純さんが、あ、でもたけしーさんも浜屋そばって言ってんだ、茶壇の浜屋そば。浜屋そばがやっぱ人気、
うん、
みんな好きなのかね、
観光とかで来た人にも行くね。
へえ、うん、でその、流進そばっていうのかな、南城市にある流進そば、たけしーさんが、うん、そのまま続けて流進かな、心だから、うん、琉球の流に心で流進そばっていうところ、ここもいいと、おすすめしてくれてますね。ここが写真で見るとスープが、まあ、透き通ってる系の沖縄そば
だ、ね、かな、
うんうん、透き通ってる系はそうね、やっぱり、うん、そして生姜が乗ってるところが上品だね。
あの赤じゃない生姜、
うん、あの細切りの、
あ、シュリそばの、
そうだよね、はい、シュリってそうだよね、いつもね上品なことするよね、うん、
これ逆マウントじゃねえのか、
逆マウントじゃねえそれぐらい言われとけ
偏見
偏見ちゃうわ、
うん、シュリそば好きだな、
シュリそばは僕も、はい、美味しいなと思うんですね、行きましたね、うん、シュリそば。流進そばは中サイズで800円なんだ、まあ、なかなかいいお値段するな。大体これぐらいが普通だよね、沖縄そばって。もう今はラーメンと同じぐらい、
だからラーメンの高くなってきたのに合わせやがったからね、みんない
いよ合わせて別に、
あのうち普通500円だった、500円で食べるもんだったんだろうな、うんうん、500円以内でね、
全然いいよ。だってほら、うん、回転率で言ったら変わんないんじゃない、そんなに。でしかもスープもやっぱ作るけど、素材材料的にはまあ、なんとなくラーメンよりは安いような気もするんだけどね、うん、そういえばさっきさ、あのそば量り売りで、
うん、
人情山盛りガジャハルコ製麺が、
うん、
1g1 円で売るって言ってるじゃん、
うん、
だから麺 500g だったら500円ってことでしょ、
うん、
やばくないこれ。
や
でスープ無料っておかしい、
ね、スープ無料なのおかしいでしょ、
おかしいでしょ。普通スープにさお金かかるじゃん、
うん、
ラーメン屋だって原価はスープじゃん、あんだけいろんなものグツグツ煮込んでさ、
うんうんうん、
で絞って、うん、でようやく出てくるスープ、うん、あれがほとんど金かかってるとこじゃん、
うん、
これスープ無料なんだよ、あの
逆を言ってるなな
んか
それはちょっと有名なるわ。
ベースの金額決めてとかじゃなくて、もう 1g1 円だから。
普通って200ぐらい
麺の量、
うん、
通は、まあ、沖縄でいうと200ぐらいじゃないかな、ね、あのラーメンとかだと120とかでもいいぐらいかなってなるけど、すごいねこれね。だって 1g1 円ったらさ、あとフーチバーとかこれネギとか紅生姜、何が 1g1 円の麺なのかなやっぱ
麺、
うん、これはだってお腹いっぱい食べれるやんけ。
いやなんかラーメン屋行ったら700円のラーメン食べて、うん、替え玉って大体100円から150円だったりするさ、うん、だ麺のあれってそんなもんなのかなって、うん、思ってしまうんだけど、
ちょっと記事読んでいったら分かるねこれね。食材や光熱費高騰で値上げに踏み切る外食事情に、県民食の沖縄そば安く提供できないとかという思いを、持って実行したと。バイキング形式にして人件費を削り量り売りにすれば安さとインパクトをアピールできると独創性に磨きをかけ、今年の2月に店を構えたと。2月からあるんだね、
うん、
客に器だけ渡して自分好みの、各自好みの好みで麺とソーキ、もずく、中身、油脂豆腐、手びち、薬味を入れると、品薄のソーキは2個までとし60円を加算するが、その他はすべて 1g1 円で計算し、スープは無料、子供なら1杯300円で満足できる、最も多く持った人は 1090g だったというと。1090g だったら俺もう明日超えていけるけど。ね、
いやでも
明日超えに行けるよ。
いや多分丼の大きさ的に物理的にそうなんじゃない
1100とかいけるよ。いやいけるでしょ、
どんなに盛るんだよ、うん、
だから1100盛るんだよ、
最初食べれないやろ。
どんだけ盛るんだよっていうか 1100g 盛るんだよ。麺 1100g 盛るんだよ。
だって器が大きくなる、大きいわけじゃないでしょ、
器が大きいわけじゃないよ、でも麺 1100g 盛るんだよ。
あ
漏れる、スープ盛らなければ漏れるよ。
社長行くしかない。
スープを入れたら無理かもしれない、うん。動画サイトで同店を知り、那覇市から来た夫婦はトッピングで好きなものを入れられるのが楽しい、沖縄そばも1000円ぐらいする時代に値段も量もちょうどいいと声を揃える。夫は 670g 食べ、妻は 480g だった。なかなか食うよね。
食うね。あ、トッピングも合わせてってことなの。
そうだよ、うん、調理、接客、洗い物まで一人でこなしている大忙しのゆうきさん。ただ店名に母の名を冠したことで、母と一緒に店を切り盛りしている気持ちになるという。手を抜けばどこかで見られている気がするし、店に母の名を、背負っているので簡単には潰せない、仕事の原動力と明かすと、すごいね。すごいよ、表紙を飾る沖縄そば屋っていうことで、感動的ですね。これうちでもやれるんじゃない。バイキング形式にして量り売りだったらさ、うん、割とこのモデル、うん、いけるんじゃないと思う、う
ん、でも洗い物ばっかしてんだろうな。
洗い物ばっかしてんだろうな、うん、確かに。でも洗い物ばっかしてても全然店は回るんでしょ、うん、一人でやれるってすごくない、
う
ん、
ね、
やばいなこれ。うん、好きなトッピングを自由に入れられるっていうのもいいよね、
うん
うん、なんかそういうのって結構やりたいって思ってたじゃん、バランスよく入れたいじゃん自分で
好きなの、
うん、好きなのやつ、油脂豆腐そばとか僕好きなんだけどさ、うん、タミーさんコメントありがとうございます。こんにちは。タミーさんは二味そば、二味そば、
二味、
うん、一味、二味、タミー
二軒、
うん、二軒そば、二軒なのこれ、二味、タミーじゃないの。二味そば、ね、これは、油脂豆腐そばが人気なのかな。すげえうまそうだなこの真っ白い油脂豆腐、ソーキと油脂豆腐とって入ってて、すごいこれもスープが透き通る系の見た目でビジュアルですね、
うん、
上品な感じですね。昆布が入ってんだ、シュリっぽいな、なんかこれね、シュリじゃないのこの感じは。
どこにあるの。
名護市です。
名護か、
名護市ですね、うん、名護市に二味っていう地名があるの。二軒って読むのこれ、なんて読むの。名護市の地名誰か分かる人教えてください。名護市にある沖縄そば屋さんだっていうことで、うん、名護市なかなか行かんからな、分かんないんだよな。あとは、長谷川淳さん、中田、まあ、首里そばですね。
首里そばの分家だな。
たけしさん、平和通りの奥の390円の沖縄そばも好きです。田舎でしょ、
田舎、
うん、これが田舎ですね、
うん、
ケンパーのすば屋、ケンパーのすば屋行ったことないんですよね、実は。
新都心、俺もないな。
なんでか行ったことないんだよね、うん、別にアクセスもしやすいし、近所なんだけど、行ったことないんだよね。美味しいんだ。
近所すぎると行かないっていう
あるかもね。そうだね、近所すぎると行かないかもね。FM 那覇の近くで行くと沖縄そば屋さんってどこがあるんだ、職場近くだ。
前だったガブソカだね、隣だったのにね。
そうだ、そうだ、ガブソカなんかしょっちゅう行ってたもんね。
あ、
うん、美味しかったよ。
今駐車場ないから車で行くと駐車パーキング料金かかるんだよ。
かかる。そうだ、
歩いてけっていう、
うん、かかるわ沖縄そば。そうだ、ガブソカ
だったもんな。ガブソカ野菜があるからいいんだよな、うん、野菜そば。
あれね、あの卵と玉ねぎと肉の 破片が入ったやつ、なんだったっけなあれな、うん、あれがめちゃくちゃ美味しかったなと思って。さあというわけでね、はい、そろそろお時間なので、この後ゲスト、呼んでいきたいと思います。那覇市の歌を聴きながら少々お待ちください。
あけぼの清き民並みの港にぎをもも船や町は平たの数まして、いや栄えゆく我が那覇市。緑も深き大の山、巡る入り江の水なごみ、清き心にも人々の包み親しむ我が那覇市。ゆかりも古き波の上、ことを捧げもて、理想の地地に進まらん、望み輝く我が那覇市。うまんちゅにぎを一枚る、誇れる島に笑顔咲く、優位の心で共に生き、平和育む我が
時刻は12時32分になりました。トークランチョンビート、沖縄の支援を紹介しつなぐ架け橋沖縄。今日のコーナーのゲストは NPO 法人中谷さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日お二人ですね、あの支援員兼事務局の大城さんと利用者のジュリさんに来ていただいております。早速なんですが、この特定非営利活動法人中谷さんですけれども、どんな団体なんでしょうか。
はい、中谷はあの平成元年にもともとはあの身体障害があるメンバーを中心に小規模作業所福祉の店中谷から始まりまして、今はあの NPO 法人中谷として地域活動支援センターと B 型の就労支援継続事業所 B 型を行っております。
ありがとうございます。そう、平成元年からっていうので今さらっと紹介したんですけど、結構歴史がありますよね。
う
ん、
そうですね、はい、
はい、あのなんかホームページ見たときに、はい、結構小写真というか古めの写真が出てきてて、はい、すごい歴史が、もしかして B 型ができる前じゃないのとかって思ってて。
そうですね、もともとはあの福祉の店中谷っていうのがあの身体障害のある、理事長や、あと私の母もそうなんですけれど、皆さんあの肢体不自由の方々を中心にして、あの自分たちで障害がある人たちが自分たちであの仕事をあのやって、うん、で稼ごうっていうあの目的にして始めた、うん、あの作業所になっております。
すごい、はい、もうじゃあ結構先駆けですよね。
そうですね、はい、
この活動も長くっていうか歴史も長くて、もうそのそういう制度とかができる前からそういうのを集めてっていう、そういうふうにみんなで協力してっていうのをやってたっていう。だから当時でいくと、その 今ほどその障害者の方々のに対しての見方とかも違うし、理解も全然違う中でやられてたってことですよね。
はい、そうです。
すごくそれがあの僕はまず一つ目にびっくりしたっていうか、初めてこんな歴史あるところ見たなと思ってて、びっくりしました。そんな中谷さん、なんですけれども、活動、まあ、今ほとんど言ったと通りだと思うんですが、活動を始めたきっかけみたいなところ、あのどうして、障害の持ってる方々のこういった、 仕事の場とか作ろうと思ったのかとか、どんな風にできていったのかっていうのを教えていただければ。
あ、はい、先ほどもお伝えしたんですけれども、なかなか障害がある方々っていうのがお仕事をするっていう機会がなかったっていうのが、はい、あって、でないんだったら自分たちで作り出そうっていうアイデアからで、はい、人が揃えば当時の理事長の話なんですけれども、うんうん、足がない人は足がある人に、うん、ある障害がある人に、はい、そこをサポートしてもらえばいいしとか、うん、手がない人は手がある自分に何かをやってもらえばいいしって、それぞれがお互いをサポートしながらだったら、うんうん、いろんなことができる、できないことはないっていうことでですね、うん、始まって、もう自分たちでとにかく仕事を取りに行くっていう、うん、すごくもうバイタリティあふれる皆さんたちで、うん、もう今80代になってるんですけれども、やっぱりその当時の人たちっていうのが中心になって、障害があっても自分たちはこんなにいろんなことができるんだよっていう場所を作るっていうことから始まりまして、うん、でそこから、はい、また地域にそういうこと活動が広まっていって、こういった人がいるんだけどお仕事、うん、少しでもさせてもらえないかとかっていう声が広まって、だんだん大きくなっていったってところがあります。
そうだったんだ、すごいな。そのなんかすごくバイタリティあふれる感じなんですけど、どんな仕事をしてるんですか今。
ですね、今は、経営作業が主に中心なんですけれども、うん、チラシの封入作業だったり、はい、あとはですね、ジーマーミーとかの、はい、原料というか、もうパックになっているのが来る、たくさん来るので、それのシール貼りをして、それを袋に詰めてっていう、はい、お店に出す前の作業ですね、
パッケージ
、はいはいはい、だったり、いろんなもう本当にお線香を袋に入れるお仕事とか、あとはね、お茶とかね、わかめとか、うん、を袋に原料を詰めていく作業とか、とにかく人手があればあっという間に終わるっていうような形の作業が中心になっています、う
ん、いっぱい仕事来てますね。
そうですね、はい、
利用者何人ぐらいいるんですか今。
ですね、地域活動支援センターの方は10名ぐらいで少ないんですけれども、はい、B 型の方が約20名おります。
へー、はい、これでこんだけのたくさんの作業をやってこなすわけですね、はい、すごいですね。そんな、特定非営利活動法人中谷さんですが、今の、夢とか目標、この先のこととか何か考えていることとかあったりしますか。
はい、はい、目標といいますか、これはもともと創業時の頃からの、うんうん、目標なんですけれども、やっぱり中谷は障害を持っていても、うん、身近な地域社会が生活の場となっていけるように、うん、もう一人一人のニーズに合わせた生活の自立と、お仕事ですね、うん、お仕事を支援する場所づくりを目指しています。
そうだよね、はい、うんうん、ありがとうございます。そうですよね、最初から一貫してって、はい、やっぱその目標でやってきてって今日まで続いているんだっていうことですよね、うん、今そう続けていて、課題だと思うことだとか、みんなに知ってほしいことってあったりしますか。
そうですね、お仕事、いろんなお仕事があるんですけれども、はい、ずっとちょっと不安定だったり、うん、あったりなかったりする時もあるので、うん、それを安定的にずっとお仕事があるような形で作り出していきたいと思いますので、ぜひ何かお仕事先とかでですね、何か人手があればあっという間に終わるんだけどなとかっていうようなお仕事があれば、うん、はい、ぜひお声かけいただければ、うん、はい、私たちの方で、はい、お手伝いできるかと思います。
やっぱ継続していくっていうのが一番難しいことですもんね。
はい、
仕事があるときとかないときってやっぱあるんだ。コロナのときとかも大丈夫でした。
コロナのときは大変でした。
やっぱそうなんだ、
はい、
そうかそうか。利用者のジュリさんにも今日来ていただいているので、はい、どうですか、いつもこの作業所にいて楽しいですか。
楽しいです。
どんなことしてるんですか普段は。ジュリさんは
普段
というか作業的には、そう今日やったやつでもいいですね。
今日やったのはタイムスの、
はい、
封入ね、
封入と
雑誌の封入、
雑誌の封入をしました。
タイムスの、あ、まあ、そういったこともやるんですね。
はい、いろんな商工会議所さん の, あの広報誌の、はいはい、封入作業をやりました。
そうなんだ、はい、すごいな、たくさんいろいろやっておられるということで、今日はですね、駆け足沖縄支援を紹介してつなぐっていうことのコーナーでやってるんですが、もし今ラジオを聞いてる方に何か自分でも協力できることありますかとか、何か力になりたいっていう方がいた場合、どんなものが今必要としていて、どんなことがしてほしいとか何かあったりとかしますか？
そうですね、はい、まず本当に今利用者の皆さん の,、うんうん、工賃の向上につながるようにっていうのが一番の、はい、課題になっておりますの で, です、ね、作業お仕事ですね、お仕事何か、うん、ありましたらとりあえずはい、ご連絡いただければ、うん、はい、はい、一緒にどういうお仕事がお手伝いできそうかっていうのを、うん、はい、伝えられると思いますので、ご連絡いただきたいと思います。
ありがとうございます。何かお仕事があったらぜひとも依頼してほしいということですね、はい、その場合、連絡先などは、はい、特定非営利活動法人中屋、まあ、NPO 法人中屋で検索すればそちらの方からで大丈夫ですかね？
はい、大丈夫です。ホームページもありますのでぜひよろしくお願いします、
うん、カタカナで中屋ですよね。そうです、
はい、
ホームページがすごくクオリティ高くてですね、うん、見やすくて分かりやすいんですよね。ぜひともこのホームページを見ていただければいいかなというふうに思います、
は
い、
ジュリさんにももうちょっと聞きたいんですけど、さっきちょっと楽しいって言ったんですけど、言ってたんですけど、どういったことが楽しかったりしますか？
みんなと楽しく作業したりとか、
なんか話ししながら、お話ししながらとか。
あ、はい、あ、
いいですね。
うん、緊張してるね。
緊張してます
、はい、ありがとうございます。
あとはそうですね、スタッフってどれぐらいいるんですか？
あ、はい、職員の方は全部で8名おります。
あ、すごい、はい、もうじゃあぜひとも仕事を振るにしても、まあ、ジュリさんみたいに利用するにしても、安心してじゃあ連絡してきてほしいという形ですね。
はい、
はい、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は特定非営利活動法人中谷さん、あ、最後に何かみんなに伝えたいことなどありますか？
ありますか？
何かこれは言っておきたいみたいなことがあったら何でもいいですよ。
お仕事をください。
お仕事くださいということでございます。お仕事ください。ですね、でもコロナもまあ落ち着いてきて仕事もどんどん増えてきそうですよね、
うん
うん、FM の班も全然仕事なかったけど少しずつ増えてきた。仕事少しずつ増えてきたんでね、
本当のこと、
うん、ね、だからみんなで頑張っていきましょうね、
はい、
ありがとうございます。今日は特定非営利活動法人中谷さんに来ていただきました。今日は、大城さんとジュリさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は12時43分になりました、
はい、
今日のトークテーマは好きな沖縄そば屋ということなんですが、皆さん好きな沖縄そば屋さん、那覇市内でも那覇市外でも全然いいんです、どこでもいいんですが教えてくださいということでコメント結構来てるのでね、読んでいきたいなと思います。まあ、毎度のことながら、読まないと読みきれなくていつもどんどん読んでいきたいと思います、はい、というわけで長谷川純さんはあがりえそば、金乳そば、つうまぬめということでね、
レンチャンで
めっちゃレンチャンできてますね、うん、あがりえそばもいいし、で金乳っていうのは金に月って書いて金乳って呼ぶんですけど、
うん、
僕がと思ったのはでも金乳そばですね、初めて食べた時に。
あ、
沖縄そば屋さんいろいろあるんですけども金乳そばだけは正直なんだこれって思って、すごいあっさりしてるじゃないですか。出汁がめっちゃ、はいはい、上品な味がするっていうか、うん、これも種類じゃないの？
違う、もともと読谷じゃないかな。
そうか、これがね、味わい深いというか、なんかほら、沖縄そばって大体味クーターっていうか、うん、結構味濃くて、うん、どうやっても美味しくなるんじゃないかみたいな食べ物だと思ってたんですけど、金乳、うんうん、はねすごい出汁が上品でね、うん、沖縄そばでこんな上品な出汁食べたことないと思って、うん、絶妙すぎてね。
大丈夫、俺友達だけど大丈夫。
そもそも沖縄そばなのかっていうのもあって、あ、うん、すごかったこの絶妙さが。
読谷には担々そばっていうのがあるらしくて、それ食べてみたんですけどね。
あ、そんなのもやってるんだ逆に、
うんうん、
だから沖縄そばの中で、まあ、一番意外性っていうか、うん、初めて食べたジャンルだなと思ったのは金乳そばだった。金乳そばぜひ食べてみてもらいたいですね。
あっちの横に
麺もの
れん街の横にありますね。
今やってる、あっち
やってるかな。
夜食べに僕空いてなくて食べたいなと思って。
昼間だけかな、
うん、あ、そうなんだ、
うん
うん、美味しいよ本当に、うん、美味しいって沖縄そば、ザ沖縄そばとはまたちょっと違う感じがする、うんうんうん、これが沖縄そばだよとは沖縄そばのすごい上品な感じっていうかね、
うん、
そもそもルーツって分かんないじゃん。なんか沖縄そばとかさ、沖縄料理に関しても昔宮廷とかさ、うん、なんか昔の人が食べてた料理と一緒なのかっていうと、うん、今違うって言われてるじゃん、
うんうん、
沖縄観光地になって、うん、居酒屋とかどれだけ早く客に出すかってことやってるから、その従来の作り方と違うから、
うん、
だから美味しくないところもあったりするみたいな、
うん、
だから本来の作り方だと全然味が違うんですよみたいなこと言って、本来の作り方してるようなお店行った時に、
はい、
本当に味が違くて、もうなんか本当和食っていうか上品な料理だったわけよね、
うん、首里ですか。
いや首里じゃない、これは今なくなっちゃったんだけど、まあ、市場の方にあったわけですよ、うん、ちゃんとその作り方の話とかも説明してて、
はいはいはい、
だから美味しいんですみたいなこと言ってて、うん、でそれと一緒でさ、沖縄そばもなんかなんだっけ、もっかいそばとかさ、
うん、
なんか従来の作り方ってあったりとかするじゃんね、
うん、
だからでどれが本当のルーツかももう分かんないんじゃないかな安定してうまいのはもう3食品の沖縄そばがもうザ沖縄そばとして安定してうまい
けど、おうちで食べるんです
。だから金乳そばがもしかしたらルーツなのかもしれないし、どこどこがルーツなのかって、元祖なのかって、ガブソカなんかも元祖だよね一応、
うん、
元祖って言われてるから、ガブソカもめっちゃうまいしね。でも本当いろんな沖縄そばがあって、あ、どれも美味しいんだよね、不思議になっちゃうって。金乳は特にそれをよく、あ、これも沖縄そばなんだって思わされたものでしたね、うんうん。で長谷川潤さん、スーマヌメ、スーマヌメって異常にうまいよね。
あ、俺食べたことないな。
スーマヌメはなんだっけ、スーマヌメお店に着いて、で古民家なんですよ、
はいはい、
で古民家で、まあ、大体並んでるんですけど、うん、入って注文して古民家こうやって眺めてるじゃん、
うん、
お待たせしましたって言って丼を置くじゃん、
うん、
でいただきますって言ってスープ飲んだら、うん、もうなくなってるんですよ次
ん飛んでんの、
もうなくなってる、
飛んでんの、
あれ俺いつ食べ終わったんだみたいな
大丈夫？
え？もうさっき、え？
おちょこじゃねえの？
さっきスープ一杯飲むじゃん。うん、もう丼でっかいね、でっかい丼にちょこんと入ってみたいな感じの、うん、おしゃれな、やちむんなのかなあれ。スーマヌメの丼ってすごいおしゃれなんですけど。
テキーラぐらいの大きさかな。
いやもうでっかい丼ですよ。でっかい丼に来るんですよ。はい、いいやちむんだと思うんですけど、
うんうん。
それをスープまず飲もうと思って一杯飲むじゃないですか。
う, ん、
うわうまいなと思ってもう一杯飲もうと思ってもないんですよ。一瞬で食べ終わっちゃう、一瞬で食べ終わっちゃうんですよ、うますぎて。
あ、
なんだ、初めて
記憶飛びすぎだろ。
いやいやいや、
うまい記憶も飛んでんじゃんそれ。
いや
もったいなくねえか、二口しか食ってねえ。
いや一口しか食べてない。
うまい記憶も飛んでんじゃん、
うますぎて、うますぎて。いやスーマヌメはほんとうまいですよ。
あ,、
うん、あっちは
どこにあるんだっけ。
ね、これがなんつったのかな、ハエバルに向かう道、空港から507とかじゃないか、うん、あっちはどこなんだろうな、スーマヌメって、のちょっとね入り組んだところに入っあるんですよね、分かりづらいっていうか、だからちゃんと地図見て行くにしても、うんうん、地図カーナビで行っても何回も迷うみたいな感じなんですけど、これなんだろうね、太い道は507でね、国道507号線の、うん、道を行って、だいたい黒馬の方かなまで行くとあるんですけど、
うん、
ここがねもう美味しいですね本当に。まあ値段も覚えてないですね僕うますぎて、
これは
これ別に1000円でもいいやって思ったぐらい、あ、スーマヌメって美味しいなって思いましたね、うん、スーマヌメ好きです、
うん、
値段も覚えてないしビジュアルもまた食べに行きたいな、うんうん、美味しかった。タミーさん、最近の沖縄そばはもう創作そばですね。タンタンとかってなってくるともうそれは沖縄そばなのかとかって、あとはマーラーとかさ、うん、ラーメンに近い方
あっちなんだって名前なんだっけ、パクチーそばとか、ね、ドッピングパクチーとか、うんうん、
なってくるともうあれだよね、ほんと創作だよね。あれもあれでうまいけどね。
沖縄そばの麺を使ってりゃ沖縄そばなんじゃないの、ジャンルは。
じゃあ、 うちのナポリタンも、うちのナポリタンも沖縄そばの麺使って、焼きそばつく焼きそばも
焼きそばも沖縄焼きそばでいいんだ、うん、
あの麺はだってあの汎用性高いよね、何にでも使えるよね、うんうん、沖縄そばの麺って。で種類もいろいろ豊富 だもんね、うん、長谷川淳さん、カデナの海の見えるそば屋っていうことで、カデナの海の見えるそば屋、これ知らないな、水釜にあるんだ、うん、これも綺麗な沖縄そばだな、ホームページは見てるけどすごいアートだねうん、なんか色合いも写真の撮り方もそうかもしれないけど、あ、店主もアーティストなんだあのギター弾いてみたいですね、音楽やってるみたいですね。
じゃあ社長と会うかもしれないですね、う
ん、いやいや音楽やってるからって会うと思うなよおバンドがどれだけ解散してるか知ってるか
音楽性の違い、
そう会うわけないだろそれで。グレタマさん、この前そばで1割そば食べた、うどんに近い味、
これ日本そば
で沖縄そばじゃないし、うん、
1割そばってあるの？ 1割
だったらもうほぼ小麦粉でしょ
1割ってあるんだ
あるんだね、それってもうだってそばじゃないじゃんって思って
せめて3割ぐらい
まで。そうだよな、うんうん、どこまでがそばなのかって思うよな、ほぼほぼちょっと色のついたうどんなんじゃないかって思ったりしますけど、あ、最低そば粉が3割という法律は外食店には適用されないって、そばそば粉でできる、あ、そうなんだ、なんか一応ルールがあるみたいですね、うんうん、売ってるそばはそのあれなんだ、スーパーとかで売るときは3割以上っていうのがあって、うん、外食店には別にそれは適用されないので、
こんなん、まあそうだよね、沖縄そばだし、
うん、まあ、そうだね、沖縄そばはちょっと例外ですけどね、
あの戦った人ではない、沖縄そばって名乗れないかもしれない、
名乗れないでね、うん、
でも焼きそばとかあるじゃんねって、
焼きそばもね、
そば粉使ってないじゃん、
うん、使ってない、でも焼いてるからね、うん、
いや、言っちゃダメ、
続きまして、こうちゃんそば、こうちゃんそば、味が濃い、味濃いめのが好きな方は名護のこうちゃんそばをおすすめしますというタミーさんのコメントで、こうちゃんそばっていうのがあるんだ、名護市にあるんですね、あー、うん、これ行ったことあるかもしれないな、僕、
あれ、あ、レタスのところ、
レタス、レタス
ゆでレタス、
ゆでレタスのところ、
沖縄そばにレタス、
いや、それはちょっと分かんないですけど、うまそうですね、別にそれね、うん、味濃そうですね、あ、レタスのところかな、これレタス入って、これレタスなの、これ内場なのかレタスなのか分かんない、うん、あ、行ったことないな、これでも美味しそう、本当に、うん、沖縄そばって麺にソーキとネギとって乗せるもの大体限られてるのにさ、うん、なんか全部違うよね、本当に綺麗に似たようなものっていうのがあんまりないね、みんな盛り付け方違うもんね、
オリジン独創性をね、う
ん、カンパスさん、流心そばも美味しかった、店員さんの S さんも可愛い、もう S さん探してまうやろ、
行こう
どれが S さんかなってなっちゃうでしょそれ長谷川淳さん、儲からなかったら誰もそば屋やんねえだろって思ったことそうだね、うんうん、でもなんか沖縄そばに限っては本当儲からなくてもいいみたいな、なんか、うん、日々営んでいればいいみたいな感じの層もいるような気もするんだけどね、うん、本当にこれ儲かってるのかって思う時あるもん、うん、なんか不思議だなってね、タミさん、ふたみってね、
ふたみ、
はい、というわけで沖縄大好きさん、こんにちは、こんにちは、
こんにちは、
こんにちは、自転車の店太郎さん、社長認知症になっちゃったさっきあれ食べましたっけ俺の沖縄そばはまさかの、うん、まだ出てないのかな、空の器を置くんじゃないここにルルロキナさん、糸満の南部そばはワイルドで美味しいよ、これ手びちかな、あ、手びちか早期が有名なとこだよね、南部そばって、お土産で前買ったことある、この南部そばの手びちかな、うん、そう、手びちそばだ、このパックで売ってくれるんですよね、真空パックで、それを県外の友達家族に送ったりとかできるようになって
ね、はいはい、あ、いいね、
うん、すごいですね、
あと夕波も好きね、
夕波ね、夕波はあの松尾
大道から首里に行くところ、
松山、じゃあ松尾だっ
け、大道じゃない、
大道か、大道だね、うん、あの辺にあるよね、 確かにね、うん、はい、というわけで時刻も12時54分今日の給食なんだろうのコーナーに行きたいのでエンディング行きたいと思います。時刻は12時55分今日は時間がないので一つだけ今日の給食なんだろうな、
はいはい、
というわけで、いや斬新っていうかね、うん、心を残す
いいの、
その弓を打った後に、うん、その剣をね振るった後にその残るこの感じが大事なのに、うん、はいはいってい
やいや無言って
無なんでその瞬間はただそれを感じているんだよ。
正解は喋らない
喋らないもう間が良くないだって間が、
うんうん、分かった次は大事にして
大事にしようね、うん、今日は首里学校給食センターだけ行ってみましょうね、はい、首里学校給食センター今日の給食なんだろうな
首里そば。
お、首里そば、
うん、
そばの話したから今日そばだと思っちゃった。
そば、うん、
昨日はちなみに麻婆ヘチマでした。昨日っていうか先週の金曜日は麻婆ヘチマでした、
うん、
今日今週は残量調整をする日だそうですね。
あ、
何残量調整って。正解はですね、うん、いきたいと思いますよ、はい、コメントも来てますね。ソーキそば、塩焼きそば、天津飯沖縄大好きさん、ちなみに僕は沖縄そば好きなので何でも食べますが三枚肉が好きですとかね、コメントいっぱい来てますね、
はい、
今日の給食はサバ、サバの塩焼きです。
そばじゃないんだ、
じゃがいもの煮物、
ちょっと似てんだ、
しそご飯、今日はサバです
似てんじゃん
今日は沖縄そば、
字が似てんじゃん、
サバでした、そばじゃなくてサバでした。はい、というわけで、今日も番組を聞いていただきましてありがとうございます。今日は特定非営利活動法人中谷さん来ていただきました。本当に嬉しかったですね、
はい、
これ後でポータルサイトにも上げていきたいと思います。ぜひとも応援したい方見てみてくださいね。本日のお相手は私ナラレンと
セバシアンでした。
バイバーイ。